第2次行財政再構築プランの進捗状況。市では限られた財源や人的資源の中で市民本位の質の高い行政サービスを効果的に提供していくため、小平市第2次行財政再構築プランに基づいた取り組みを進めています。行財政再構築推進委員会における意見・助言。行財政再構築推進委員会における主な意見や助言は次の通りです。多くの自治体が臨時財政対策債に依存している。小平市は借入金を増やさないように配慮しているとの説明があった通り、今後もその姿勢を維持するようにしてもらいたい。各取り組みは着実に進んでいるとのことだが、その反面で各取り組みを進めていることが目的になってしまっていないか。改めて第2次行財政再構築プランがスタートした地点に立ち返っていただきたい。財政状況が厳しい中で、地域協同は後戻りができず、行政の仕事の中に組み込まれていかなければならない。町内全体として地域協働が進んでいるのかということを常に見ていく必要があるだろう。行政と各種市民団体の関係性を再構築することが重要だ。行政側は NPO は共同担当部署、自治会は地域担当部署、農業団体は経済担当部署と縦割りで市民をサポートしているが、受け手となる市民サイドは一つで、部署による違いは関係ない。パンフレットやチラシが未作成であるという報告があったが、自治会の加入率を上げる取り組みはそのレベルの話ではない。職員の意識改革を進めてもらう一方で、担い手である市民が底力をつけていかなければならない。そうならないと、地域協働という形で市の側からオファーがあっても市民が答えられない。市民側の成長と職員の意識改革が両輪となって地域協働が進んでいくのだろうと思う。外郭団体などの経営改善は行財政再構築方針の一つの財政基盤の強化の実施策の一つとして設定されており、あえて歳出削減策の実施という項目に組み込まず、別立てになっている。市側の取り組みは、歳出削減の延長線上に聞こえるが、別立てにしている意味は、それぞれの団体の根本的な部分にまで踏み込まなければ、経営改善が難しいということの表れではないか。外部委託化により、一時的な経費削減効果はあるが、時が経つと、委託金額が固定化する。業者側は中身がよくわかっているが、委託する行政の側は職員の移動に伴って内容をよく知る人材が少なくなり、見直しが難しくなる。今後、外部委託化や指定管理者制度を活用していく中で、委託額の適正性をチェックする部署も必要になる。財政状況以下では、外部団体と指定管理料を落とさざるを得ない事態もあるため、外郭団体に対してそのレベルまで踏み込めるようにしておく必要がある。公共施設のあり方について、データ集約にあたっては、ただ収集するのではなく、最終的な狙いを定めていくべきだ。現在、周辺市なども含め、施設白書を整備する自治体が増えてきているが、どの自治体も、民間のストック把握まではできていない。今は多くの民間企業が CSR の観点から地域に密着した活動をしていく意識が高い。民間施設も市民に対して開放してもらい、そこをどのように使っていくのかも、この公共施設のあり方の検討の中で考えていけるといいのではないか。武蔵野市や立川市などは、街づくりについてなど、市がこういうことを考えているということがわかる記事で扱われているが、小平市についても街づくりについてどう考えているかなどがわかるようなものが出てきてもらいたい。以上です。なお、第2次行財政再構築プランの進捗状況は、市役所1階、市政資料コーナー、図書館、公民館でもご覧になれます。また、 市政資料コーナーでは一部100円で販売もしています。お問い合わせは行政経営課です。住居表示整備審議会委員を募集。これからの住居表示整備計画を検討するため、次の通り委員を募集します。応募資格、市内在住の20歳以上で、他の審議会などの委員を委嘱されていない方。募集人数は1人。任期は平成25年4月中旬から2年間。会議は年4回程度、平日の昼間に開催を予定です。報酬は予定日額1万2000円。お申し込み1月25日金曜日まで必ず届くように、住居表示整備についての私の考えをテーマにした作文、800字程度に、住所、氏名、年齢、電話番号を記入の上、問い合わせ先へお願いします。送付でも可能です。選考審査会で決定し、2月下旬までに結果を全員に通知します。なお、応募書類は返却しません。お問い合わせは、郵便番号 187-8701、小平市役所市民課です。文化財保護審議会委員を募集。教育委員会の諮問機関として文化財の保護に関することを調査・研究・審議する文化財保護審議会委員を募集します。応募資格、次のすべてに該当する方です。市内在住の20歳以上の方、文化財に関わりがあり、深い関心のある方、年3回程度、平日の午後に市役所で開催する審議会などに出席できる方です。なお、他の審議会などの公募委員は応募できません。募集人数は3人。任期は平成25年4月1日から平成27年3月31日まで。報酬は予定日額1万2000円。お申し込み1月31日木曜日までに。これからの文化財の活用のあり方についてをテーマにした作文、800字程度に、住所、氏名、性別、電話番号を記入の上、問い合わせ先へ送付、またはファクシミリでお願いします。選考審査会で決定し、結果を全員に通知します。原稿は返却しません。お問い合わせは、障害学習推進課、電話 042-346-9501 番、ファックスは 042-346-9578 番です。図書館協議会委員を募集。市の図書館運営に関する館長の諮問に応じるとともに、図書館奉仕について意見を述べる小平市図書館協議会委員を募集します。応募資格、次のすべてに該当する方です。市内在住の20歳以上の方、社会教育などに関わりがあった、または現在関わりがあり、図書館に深い関心のある方、年6回、平日の午後に中央図書館で開催する定例協議会に出席できる方です。なお、他の審議会などの公募委員は応募できません。募集人員は5人。任期は、平成25年4月1日から平成27年3月31日。報酬は予定日額1万2000円です。お申し込み1月31日木曜日までに、これからの図書館に求められる役割についてをテーマにした作文、800字程度に、住所、氏名、性別、電話番号を記入の上、問い合わせ先へ送付、またはファクシミリでお願いします。選考審査会で決定し、結果を全員に通知します。原稿は返却しません。お問い合わせは中央図書館、電話 042-345-1246 番、ファックスは 042-345-1483 番です。都市計画変更図書の縦覧。小平都市計画道路328号府中所沢線について、平成24年12月19日に東京都により都市計画変更の決定告示がされました。 これに合わせて都市計画図書の縦覧を行います。縦覧期間、市役所4階、まちづくり課、午前8時半から午後5時まで、東京都都市整備局、都市づくり政策部、都市計画課は午前9時から午後5時まで、土曜、日曜、祝日を除きます。内容は、都市計画道路の道路幅員変更ほか、お問い合わせ、まちづくり課電話番号は 042-346-9828 番、東京都都市整備局、都市づくり政策部、都市計画課、電話番号は 03-5388-3225 番です。今月の税12月、固定資産税、都市計画税第3期、国民健康保険税第6期、納付は12月25日火曜日の納期限までにお願いします。市税はコンビニエンスストアで納付できます。詳しくは納税通知書をご覧ください。便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください。日曜夜間納税窓口を開設。市役所が開庁している時期に、市税の納付や納税相談ができない方のために、日曜夜間窓口を開設します。日曜窓口は12月23日日曜祝日、午前9時から午後4時。夜間窓口は12月25日火曜日、午後5時から8時です。いずれも場所は市役所2階収納課、入り口は庁舎北側にあります。来庁の際は納税通知書をお持ちください。日曜夜間窓口では納税証明書の発行はできません。お問い合わせは収納課です。